どうも、こんにちは。カジーノソウです。今日こちらではですね、空き缶オルガン、通称オルカンの、音声解説をしていきたいと思います。撮ってる部屋の外でカラスが鳴いてまして、もしかしたらこう収録中にカーカー鳴くかもしれませんけど、まああんまり気にせずお付き合いください。こちらの楽器ですね、まあオルカンっていうしょうもない名前がついているんですけども、まあ音は結構可愛らしい感じですね。ポーっていう音がしております。で、こういうオルガンっていう楽器はですね、まあ皆さんパイプオルガンとか聞いたことがあると思うんですけども、ああいうのってまあ大きな音楽ホールとか教会とかにあったりしますが、だからどうなってるのか分かんなくないですか？オルガンってどういう楽器なんだろう。で、少なくともね、僕は子供の頃よく分かってなかったんですよ。なんかこうピアノとの違いは何なんだろうみたいな、まあ音は全然違うんですけども、そもそもオルガンっていう楽器は、まあ笛を鳴らす楽器なんですよ。だから笛なんです。はい、ピアノとかはこう弦を叩く、まあ、打弦楽器なんですけども、オルガンっていうのはもう笛を鳴らす楽器なんで、全然こう発音方式が違うわけですね。ただその音のコントロールに鍵盤を使ってるので、なんか見た目はちょっとピアノっぽいというか、そういう感じがしてるんですけども、まあ、全然こう発音方式は違いますということですね。で、笛を鳴らすには空気が必要ですけども、昔のオルガンっていうのは実際この笛子っていうのが使われていて、空気を送る装置ですね。この笛子を踏む専門の職人がいたというぐらい大事な仕事だったんですけども、最近のパイプオルガンとかっていうのは別室に空気室というのが大体あって、まあそこで電動のブロワー送風機で空気を起こして送るという、こういうシステムになっているという感じですね。実際僕パイプオルガンコンサートとかも勉強のために一回見に行ったんですけど、その空気の装置の音がめちゃくちゃ静かなんですよ。実際にこう動作してる感じが全然しないので、現実感がないんですね。そうだけど、本当はこの別の部屋で空気が起きてて、まあそれがこう鍵盤を押すと笛に送られるという、こういう仕組みなわけですね。で、まあこのオルガンという楽器をそもそも取り掛かったのはもう3年とか4年とか前なんですけども、その時笛を作ることにはまってたんですが、僕ね、笛を吹くのがすっごい苦手なんですよ。っていうのは自分自身の肺活量が全然ないっていうのもありますし、なんていうんですかね、覚えられないんですよね、指の形とかが。どうしてもなんかこう楽器として苦手なんですよ、昔から。まあ音は好きなんですけども。で、まあなんとかこう自分が吹かなくていい方式を作れないかなっていうふうに考えまして、じゃあ一つ一音の笛をたくさん作って、それを並べて、そこにこう直接空気を送る方式のオルガン型にすればいいんだっていうことを思いつきまして、やってみたんですね。で、パイプオルガンってまあ楽器の王様とかも言われるんですけど、あの楽器のね、最大の弱点っていうのが僕あると思っていて、それはこの気孔というか内部が見えないことだと思ってるんですよ。空気で鳴らしてるって見て分かんないじゃないですか。なんかたくさんこうパイプが並んでるのは分かるけど、どこでどう空気が流れてるかとか全然分かんないなみたいな、あれがね、すごいもったいない弱点だなと思ってまして、もっとこれが直感的に分かるようにしようと思って、足踏みポンプと風船を使っているというわけですね。はい、これ見た目にまあめちゃくちゃ分かりやすくて、あと空気の残量とかもすごい分かりやすいんですよ。そうだから、あとこれぐらいで空気が切れるなっていうのが分かるんで、結構ね、個人的には便利なシステムだなと思っていたりします。あとは、実はこのオルガンを作るときに非常に重要なのが、まあ、空気を押す力なんですね。まあ僕の作ったやつの場合はこう風船が縮む力で空気を押しているわけですけども、実は笛を鳴らす時って、この空気の勢いというか量というか、これでね、音程が結構変わっちゃうんですよ。だからある程度空気を押す量を一定にしてあげないと音程が全く定まらないっていう、こういうところがあります。で、その点風船はね、ちょっとやっぱり弱点がありまして、何て言うんですかね、こう大きく膨らんでる時ともうしぼむ直前っていう時ではね、空気を押す力が結構違うんですよ。だからなんかこう普段使ってると、最後の空気がなくなるっていう時だけちょっとピッチがピュッと上がるんですよね。で、まあこれをどう捉えるかなんですけど、まあ、僕は個人的にはもうこれは可愛い、なんかありな方かなとちょっと思っちゃってるんで、もう採用してるんですけど、まあ、ピッチにうるさい方からすればちょっとこれは嫌な機能かもしれないですね。だから通常こういう、電力を使わない人力のオルガンっていうのは、通常何ですかね、風船とかじゃもちろんなくて、まあ、ふいごが使われていて、そこに重りが乗っていると。で、その重りの力で一定の力で空気を押すっていうシステムが、まあ、通常採用されているはずです。はい。まあ独学でやってるんでね、ちゃんとしたオルガンとかを間近で見たことがないんですけども、まあ僕が調べたところによるとそうなっているはずですね。 はい。で、まあ、こういった方式がありまして、で、一個一個のこの空気の出口に噴霧器のレバーというのがついています。写真で見てもらうとライトグレーの部分なんですけども、これはホームセンターでね、買えるんですよ。噴霧器のレバーですね。これシンプルで、レバーを押すと空気が通ると、離すと、空気が通らなくなる。これだけなんですね。で、非常に便利な機能としては、開けっぱなし機能というのがあります。押してね、ちょっとこう押し込むと、なんかこうカチッと開いたままになるっていう機能があって、まあ、これはね、楽器的にはめっちゃ便利な機能なんです。なぜならドローンっていう、こう通奏低音とか言ったりしますが、はい、ずっと一つの音を鳴らしておけるっていう感じにできるので、例えばこうバグパイプみたいな雰囲気が出たりもするんですね。なんでこのレバーっていうのは実は非常にこう、使いやすいっていう感じです。で、ただこのパーツだけね、1個500円ぐらいして結構高いんで、まあそれはしょうがないんですけども、あとはこのもちろん楽器用のレバーではないので、結構ね硬いんですよ、押すのが。で、普通にやるとね、指1本で押せないぐらい硬いので、1回分解して中のバネを半分ぐらいの長さに切ってまた戻すということをやっていたりします。こうすると、軽く指で押せるぐらいの、まあ、重さになるということですね。ただもちろん普通のちゃんと作られた鍵盤よりは相当重いので、押すのにかなり力がいります。なので、こう鍵盤楽器というよりも打楽器に近いですね。もう指で軽くクッと押すのはちょっと難しいんで、結構体重を乗せてグッと押し込むみたいな、まあ、こういう奏法をしたりしておりますという感じですかね。はい。で、まあ、ここまでオルガンの機構をざーっとご説明してきたんですけども、まあ、もし自分で作ってみたいよっていう方は、写真見ながらやってみれば、ね、いいと思います。塩ビパーツとかも簡単に手に入りますから、このオルカンに関してはですね、非常にこう簡単な工作でできておりまして、電動工具すら使っていないという感じですかね。ほとんどこう、ノコギリとかハサミとかで完結しておりますので、あとドライバーとかか、はい、お家でも簡単にではないんですけど、作ることができるというのが、まあすごくいいところですね。はい。で、塩ビ管のいいのは、水とか空気がもちろん漏れないように作られてるんで、ロスが少ないということです。こういうのをね、自分で作ろうとすると大変ですね。一回自分でファミマオルガンとよ、あ、大盛況オルガンと呼んでるオルガンを作ったことがあるんですけど、この空気質から自分で作ってみるっていうことをしたんですけども、もう空気漏れとの激しい戦いになるので、これは絶対におすすめしないですね。塩ビ管を使った方が絶対いいと思います。はい。で、オルガン機構の説明が終わって、次笛の方に行きたいんですけども、これも見ての通りアルミ管を使った約2オクターブの音域がありますね。下のドから上のドぐらいまでかな。で、そもそもこれはですね、アルミ管の笛っていうのはよく知られてるんですよ。手作り楽器としてはね、こうアルミ管をよく洗って、そのプルタブを外しちゃって、この飲み口のところにちょっと潰したストローを当てて、ふーっと息を吹くと、なんかフクロウみたいなこうポーポーっていう音が出るのは、まあ、よく知られています。で、これはね、すぐ誰でもできるんですよ。で、あとは管の横にキリとかでこう穴を開けてあげると、そうするとね、音程が変えられるんですね。だいたいね、僕が試したところによると、 350ml の管で、4個ぐらい穴開けるまでがいいかなと思ったんですね。ドレミファソーぐらいになると思います。で、穴をちょっと広げると音が低くなったりとか、まあ、こういう微調整が結構効きますが、これ以上音域を広げるのは結構難しい。で、ただドレミファソしか出ないと演奏できる曲がめちゃくちゃ限られるので、まあもうちょっと広げたいよなっていうのもあって、このオルガン式にしてみたという感じですね。で、一番低い音っていうのは、350の管と500の管を組み合わせたドの音になっています。結構低いポーっていう音が出るのはすごくいいですね。で、一番高い方はもうね、ちっちゃな、管をさらにこう胴体をめちゃくちゃ短くして作っています。もうちょっとこれは裏技なんですけども、この高い音だけ見ると空き管には見えないんですが、まあ、全部組み合わせてみると、ああこれも空き管の一部なんだなっていうことが分かるかなという、そんな感じですね。で、まあ、ちょっとこれ豆知識なんですけども、オルガンを作る時に絶対に気をつけた方がいいのは、一つ一つの笛をですね、微妙な音程調整ができるように作るっていうことなんですね。これがね、めっちゃ重要なんです。はい。で、なんでかっていうと、こういう笛って、先ほども言った空気の勢いとか、あとは気温とかでも結構ね、ピッチが大きく変わってしまう楽器なんですね。で、なんで、こう日によってはちょっといつもより音を下げなきゃいけないとか、いつもよりちょっと上げなきゃいけないっていう、こういうことが起きたりするんですよ。で、この時に音程が全く微調整できないと、まあ、困ってしまうわけですよね。他の楽器とも合わないしね。はい。で、今回ですね、一番最初に考えたのは、 じゃあこう一つ一つの笛の側面に穴を開けといて、でそれを開けたり塞いだりすることで音程の微調整をすればいいのではないかっていうことを考えたんですね。まあ普通に作るオカリナと一緒なんですけども。でね、これはね結局ねうまくいかなかったんです。やってみたら分かると思うんですけども、まあ、いろんな理由があってこれはちょっとうまくいきません。あと面倒です、音程調整がね。でじゃあどうしたかっていうと、これはもうすごいシンプルで、管を真ん中で切ってしまって上下にこう二分割すると。でその間にですね透明なクリアファイルの筒がはまっています。これ写真よく見ていただくと分かると思うんですけども、これはですね、要するにこの管自体の長さをちょっと変えられるっていうことなんですよ。ちょっと長くしたりちょっと短くしたりできるっていうシステムですね。これによって音程の微調整を可能にしているっていう、まあこういう調整方法ですね。これは我ながら非常にいいアイデアが出たなというふうに思っています。はい、こんな感じで一つ一つの笛が、まあ、微調整してあるということですね。で、今回非常に苦労したのがこの吹き口のストローの部分なんですね。これめちゃくちゃ苦労しましたね今回。でなんでかっていうと、こういう笛を作る時っていうのは、まあ口を潰したちょっと横長の何て言うんですかね、射出口が必要なんですよ。で最初からストローを使いや良かったんですけども、ストローの弱点としてね、こう一回折り曲げた後でもこう弾性で戻ってきちゃう、丸に戻ってきちゃうっていう、こういうのがあったりします。だから最初はすごい回りくどいんですけど、なんか透明なチューブみたいなものの先を熱で潰して、それをなんとかこう口にいい角度で当てるみたいなことをやってたんですよ。でそれに随分時間を使ったんですけど、結局ね全然うまくいきませんでした。それはなんかこう射出口の口の形が一個一個熱でちょっと変形して形が変わっちゃってですね、全く出音が安定しないっていうことで、このチューブ式をねずっと試してたんですけどうまくいかなくて、結局原点に戻ってストローを使うということで解決しましたね。じゃあこの折り目はどうしてるのかっていうと、これはですね一回出口をアイロンで軽く潰しています。要するに少しだけこう熱を加えて、潰しているという、こういう感じですね。やりすぎるとストローが溶けるので、まあ、本当に軽くっていう感じなんですけども、こんな感じでストローの出口を潰して、あとはこうセロテープでうまく微調整してるという、こういうむちゃくちゃアナログな方式でやってみましたね。最初はそのチューブ使ってる時はいろんな金具を使ったりっていうのも試してたんですけど、結局このストローかけるセロテープ方式が一番いいっていうことに随分時間が経ってからね、はい、気づきましたね。でストローは曲がるストローを使えばいろんな角度に調整ができるので、まあ、普通のチューブよりはるかに使いやすいということですね。はい、最初からこうしときゃよかったっていう感じなんですけども、はい、まあ、こんな感じで、オルカンというのが完成したということです。でこの楽器はですねやっぱ空気を使った楽器なんで、他にもこういろいろ空気で動く仕掛けみたいなものをこれから仕込んでいこうかなと思っていて、コンサートではちょっとこうからくり的な要素を含めた楽器にしようかなということを今ぼんやり妄想しております。あとはですね、僕たちのカジーの楽器図鑑っていうのがあって、まあ、そこに今まで僕が作ってきたいろんな多種多様なオルガンが載ってるので、まあ、興味ある方はそちらも見ていただけたらいいかなと思いますね。いろんなオルガンを作ってきました。ペットボトルのオルガンとか、塩ビパイプのオルガンとか、ホースのオルガンとか、先ほどちょっと出てきたこうファミマオルガン、大盛況オルガンかっていうのもあったりするので、まあめんどくさいんですけど、工作難度はそこまで高くないっていう、まあそういう楽器ですね。あと非常にこう個人的には風船が膨らむのが見た目的に美味しいと思ってるので、はい、まあ、好きな方はよかったら作ってみてください。というわけで今回も長くなってしまいましたけども、お付き合いありがとうございました。以上、オルカンの解説でございました。